もなんで私はリアルタイムで見てなかったんだ。本当、うん。いや、見てたんだけどね。見てたんだけど。
見てたんだけど、気にかかってこなかったよね。
そんなに気にかかってない。少年隊が出てきた頃って、まあ、ヒロ君もそんなに歌ってない頃だったし。
うん、これまた、ウリオさん来た時に話せばいいかなと思ったけど、その、うんうんうん、気にかかってなかったというか、少年隊ベスト10とかトップ10とか、まあ、出てたけども、彼らさ、うんうん、ものすごいミュージカルやってたでしょ？
やってた。ああ、やってたね。
みたいなのね。だってそれさえも分かってなかったんだけど、うん、でもミュージカルってさ、うん、もう毎日連日だし、トレーニングとか練習とかもすごいし、うん、結局さ、うん、地上波のテレビに出てくる露出ができる余裕っていうのも他のアイドルとかと比べてなかったんじゃないかなって思うこともあり、それを割いて出てたんだろうと思うけど、でミュージカルっていうとやっぱ子供の私とかまだ働いてもいない私にとっては
ちょっと敷居が高いよね。
ちょっと遠いからさ、なんていうのか、遠いっていうのはそのなかなか行けない、入っていけない、知り得ない情報もで、ネットもないしさ、当時はさ、だからなんていうのかな、そう、だから私があの時の放送で、少年隊売り方、事務所のやり方が間違ったんじゃないのとか言ったのは、そういうのもあるわけよ。うん、子供の私たちが夢中になれる場面が、その、うん、歌番組しかなかったみたいな。
そうね。ああ、確かに映画ですら敷居が高いで、お金払えない。ミュージカルとかちょっと高いもんね、もっと。
だって劇場なんてね、行けない、うん。親が好きとかだったらさ、一緒に行けるかもしれないしけど。映画館ってさ、一人で初めて行ったのは E.T. だけど、それまでは親と一緒に東映漫画祭りとかさ、そういうのに行ってた。あとね、それはね、母親と一緒に行った映画なんだけど、すごく良かったんだけど、私まだ子供なんで、ちょっとね、母親隣に座って気まずいなって言ったのが、蒲田行進曲。
銀ちゃんか。銀ちゃんかっこいいってやつだ。
あれ。すっごいいい映画だったんだけど、松坂君のさ、あの、セクシーシーンみたいのが結構あって。
気まずい気まずい。
まだね、小学生だったっていうのもあるし、確か小学生だったと思うんだけど、とにかくまだは子供で、で、すっごいいい映画で感動はしたんだけど、あのね、こう、セクシーシーンをね、の、あの、親との間の空気感をどう乗り越えていいのかなっていうのがあったね。
わかるわ、あれです、ウィークエンダーの再現ビデオでしょ。
ウィークエンダーはね、私ね、親が、家に親がいない。
ああ、
もう一人。
いや、見放題じゃん。
見放題、ね。ウィークエンダーに 11pm にもう見放題。
うわぁ、気まずいわ、親がいると。そういえば思い出したけど、デカメロン伝説。うん、デカメロン伝説が若ちこだよね。
うんうん、
あの少年隊が、デカメロン伝説って歌う5、6年前に、
うん、
ラメ色のデカメロンって疑ったの知ってる？私このお姉さん大好きでね、
うん、
ラメ色のデカメロンって歌があったのよ、
うん、
ほんと少年隊のデカメロン伝説のデビューする5、6年前だと思うんだけど、うん、すっごいセクシーなお姉さんで、
うん、
で私デカメロンってほら昔の本なんとかいう作家の本じゃん、
うんうん、
ちょうどあそれ全然知らなくってさ、うん、デカメロンっていうのはあのおっぱいの大きいお姉さんのことだと思ってたのね当時本当に思ってたのでねで中島めぐみさんっていう人が歌ってたのね、うん、もうちょっと後で検索して本当に綺麗なお姉さん で、
うん、
で私ねごめんラメ色のレカビの今でも全部歌えるかもしれない、うん、でねでねいや本当にそれだけ強烈なんだよ。デカメロンって意味が分かんなかったから、うん、でっかいメロンかと思ってたのね、
うんうん、
っていうことはこのお姉さんのおっぱいを表してるんだろうって思ってたの。だから私が多分中学生ぐらいだったのね、
うん、
中1か中2ぐらいで、
うん、
中島めぐみさんが出てきて、
うん、
本当にイケイケのお姉さんで綺麗 でラメ色の物語また今夜もデカメロンって歌ねとかあれ歌詞がイケイケだったよ、
うん、
とかく女にはいつも金がかかるってぼやく野暮な男などぽいねカタカナ混じりの夜は夜の8時なら朝よコーヒーなんたらコーヒーを飲んで靴の100足も並べじっくり選んでいるわ、うん、最後がねまたあれっぽく、またあれっぽく、またあれっ 僕誘ってみてね。またあれっぽく答えてあげる。ちょっとエッチだね。聞いたことある？
ないない。でも今のまたあれっぽくっていうのか、うん、
またシャレっぽく、またあれっぽく答えてあげるみたいな。
あれまた、そのメロディーなんかどっかで聞いたことあるけど。
ほ
んと
これラメ色のデカメロン。とにかく私もう、すごいセクシーなお姉さん。で、こう中島めぐみさんの実のお姉さんが、中島はるみさんっていう女優で、G メン75に出てた。ハードボイルの G メン75。
中島
はるみ。はははははだよ。だんだんだだだだだ。ハードボイルの G メン75。あの、滑走路みたいなのね。丹波哲郎と。あれに出てた。
ラメ。
で、別人で中島はるみっていう歌手がいて、お姉さんと同姓同名で中島はるみっていうアイドル歌手もいたのよ、当時。
アイドルの方の中島はるみはもしかして、う
ん、シャンプー、シャンプー。
ヤエバーの人？
ヤエバーの人。目に染みただけよ、シャンプーが。涙じゃないわって歌ってた人。
なんかもしかしたら私が思ってる人と一致するかも、八重歯の。
それそれ。うんうん、全くね、同姓同名だよ。中島が漢字で、はるみがひらがなで。
でもあれだね、ラメ色のデカメロンとか言って、うん、デカメロンが大きいおっぱいだと思った
っていうのが。お、本当におっぱいかと思ってた、私、本当に。
でもさ、この歌詞を聞くと、それを連想させるような、まあ、ね、連想させたくて、うん、そういうタイトルにしてるような節もあったんじゃないかなと思うよね。うんうん、
あ、だよね、うん。だからね、少年隊がデカメロン伝説って出した時に、私、真っ先にあの、ラメ色のデカメロンを出して、それで聞いたのにね、デカメロンって何なのって。なんで私ね、大きいおっぱいかと思ってた。いや本当にバカじゃないのって言われたことがあるな昔。
だってさ前にさ、うん中川勝彦さんの曲で、うんうん、ワクワクさせて、うんそれはワクワクがなんだっけ、ワクワク0909って書いてあったんでしょ、違ったっけ、
間違えて、オナオナさせてかと思ってて、なんでエッチな歌を歌ってんだ、
なんでオナオナだと思ったんだっけ、0909って書いてあったんでしょ、
オーだからオーオーゼロじゃなくてローマ字のオーかと、うん、オーナイン、オーナインかと思ってて。
オーナイン、オーナインで、私ね。
ワック。
ワック、ワックで、どうやったらあれがオナ、オナに読めるんだろうと思ってさ。
オーナイン、オーナインかと思ってたのよ。
あ、そっか。オーナインでオナ、オナって思ったんだ。
オーナイン、オー。
ああ、なるほどね。
ミラーボールにきらめいただよ。ワクワクさせてよ、今夜はだ。
いや、私な、どうしたらさ、オー、キュー、オー、キューがオナ、オナに見えるんだろうと思ってさ、もうさ。オーナインね。なるほど、なるほど。
オーナイン、オナオナさせて。
そういえば、そうそう、うん、昔、本田康明さんと中島勝彦さんの後ろでバンド、うん、後ろのバンドをやってましたっていう人からメッセージ来てた。
うんうん、繋がるね、めいちゃんね、うん。
いや、でも福ちゃんなんか知ってる人じゃなかったっけ、あれ違うか、あれ
柏原さんでしょ、柏原さんだよね。
うん、
知ってる知ってる。
友達が
まあ来年ぐらいちょっとお会いしに行って、
うんうん、
そうそう一緒にバンドしてる。
友達が一緒にバンドしてるんだよね。
う
ん、
ちょっと来年ちょっとバンドしてる。本当にリアルで一緒にいた方とそういうメッセージくれるなんてとってももう光栄だよね、本当。
うん、で、もう本当昔では考えられないよね。うん、今はこうやってネットがあったり、うん、SNS とかで誰でもメッセージを思った人に送れるみたいな時代になってるじゃん。
なんか私、ヒロ君と、ヒロ君のコンサートツアーの一緒にこうツアーメンバーだったっていう人を私二人知ってるのね。一、うんうん、人がその柏原さんつながる方なんだけど、うんうん、もう一人の方は、その人はギターの方なんだけど、うん、なんかね、何年か前に一緒にご飯食べてて何人かで。で、私がヒロ君好きなんだって言ったら、って、うん、僕ギターしてたよ、後ろでっていうのね。うん、嘘、マジみたいな感じで。で、いろいろ話を聞いたら、なんかコンサートツアーで地方に行って、一緒にお風呂に入ったっていう温泉で露天風呂に、うん、嘘どうだったって聞いたら私どうだったって何がって言われて、いやいやそういう意味じゃん、
どうだったっ って
どうだったどうだったヒロ君って、どうだったって、何が裸かとか言われて、いや違う違う、そうじゃなくて、ヒロ君の人となりですよ、
うんうん、
いやとってもいい子よみたいな、
うん、
ああ、なんかね、亡くなった後にこうやってヒロ君つながると会えて、
ね、
ヒロ君が引き寄せてくれたのかな、
うんそうだね、
全くも。
だってさ、くちゃんのその交友関係、友達とか聞いてても、なんか特別な引き寄せとかご縁がない限り、そこどうやってつながるみたいな人とつながってるもんね、福ちゃんね。友達だもん。
でね、私、金八先生ってヒロ君の時もちろん見てたんだけど、うん、先生役してた人もちょっと私今、
そうだよね、友達だ。
そう、もう言っていいよ、犬井先生役のカンカン先生、
うん。
ちょっと金八先生では怖い役の先生だったんだけど、うん、なんかね、数年前に、何人かで集まる食事会みたいなのがあって、うん、私もヒロ君が好きで、って言ったら、なんか一緒に仕事してたよって言われて、
うん、
それ顔見て分かんなかったんですよ。今の現在の顔見て、カンカン先生って分かんなくて、うん、なんで一緒になったんですかって言ったら、うん、金八っていうのね、金八先生のって聞いたら、うん、先生役でっていうのね、
うん、
ちょっと待てよと思って、
うん、
本当にごめんなさい、カンカン先生ですよねって言って、そうだよ、そうだよって言って。
そうだよね。
うわって、カンカン先生、私、ヒロ君のお墓参り、毎年行ってるんですって言ったら、
うん、
なんか、うわー、なんか、ありがとうとか言ってくれて、
う
ん、すっごい感動しちゃったの、私。
なんかそのありがとうって言葉がまたいいね。
うん、ねえ、あれありがとうね、みたいな感じで。
なんかそれちょっと今ジーンとしちゃった。ねえ、この間それの写真見せてくれたけど。
まあ、言われてみると変わってないよね。
言われてみるとわかるけど、言われなきゃわかんないわ。やっぱね。
そうなの。さすがにね、一瞬わかんなくて、金八先生の先生って言った瞬間にわかって、あカンカン先生、犬井先生だって言って。
なんか出会う人はさ、出会うんだよね。なんか、この間ね、少年隊少年隊で盛り上がってる時に、友達が日記と下北沢で飲み屋で偶然会って、で、そこで一緒に飲んだことがあるとか言ってる人がいて、友達が女性なんだけど、ちょっと何それめっちゃ羨ましい。だからそういうなんていうの、なんか、外に出かけててたらさ、いろんなことあるなと思って、で、私もこの間、今回、今年ね、コロナで大騒ぎになるちょっと前に日本に帰ったんだけど、いつもね、私たちは帰ると食事に誘ってくれる人がいるのね。うん、で、今回も、うん、あ、せっかく帰ってきてんだったら行こう行こうって言って呼んでくれて、まあ、その食事をする場所に行ったのね。うん、そしたらね、二、うん、人別の方が来てて、で、その一人が、そう、後で気づいたんだけど、ものすごく人気の女子アナだったのね。女子アナ。でね、彼女たちも結局テレビとかに出てて、うん、顔知られてるから外に出るとチヤホヤされたりとか、こうね、芸能人扱いされることとかも多いんだと思うんだけど、私と、あと私の夫、外国人、全然わかんないじゃん、うん、そこら辺が。
うんうんうん。
あ、だから、あ、綺麗な人だなっていう以上は何も知らない人なわけよね、芸能人でも。
うんうんうん、
で、帰りがけに名刺とかもらって、今度ドイツ遊びに行くとき連絡していいですかみたいなこと言われて、で、なんてアナウンサー、なんですね。で、なんか後で見たらさ、ネット上ですごいもう可愛すぎるとか、なんか、人気のアナウンサーの子で。で、私、結構、芸能人の人とか、スポーツ選手とかもそうなんだけど、うん、一緒に仕事することもあったのね。
うんうん、
で、だからね、彼女たちの裏の顔というか、本当は、うん、ガヤガヤされたくない時もあるっていうのを知ってるわけよ、ね、
うんうんうんうん、
ファンの人にわーってこう寄ってこられて嬉しいタイミングもあるだろうけど、
うん、
嫌だなって、疲れてるのにとか、まあ、いろいろあるなと見てるから、だから私は芸能人の人とかスポーツ選手とかあったらもう、余計なこと言わないようにする体質、
私めちゃくちゃ接する、
そうそれはそれでいいんだよそういうファンがいってこそ彼らも頑張れるからそれはいいんだけど、私はちょっとね、そういう仕事の経験とかもあって割と遠慮しちゃうのね、
うんうんうん、
だから私がもし彼女が人気のアナウンサーだって知ってたらね、お仕事
は、ああ、知らないっていうことはいいんだよね、
そう、時にしてね、うん、いいこともあるわけよ、知ってた方がいい
こと も
多いけど、
うんうんうん、
知らなくて、知らないからこそフレンドリーに行けて、向こうもいつもどこ行ってもチラフやされる感じになれて、
うん、
逆に私みたいに何にもね、私の夫みたいに何にも知らないで普通に友達みたいにカジュアルに接してくれることがすごい新鮮で嬉しかった、
ね、あるかもしれない、
うん、そう遊びに行っていいのかみたいな、
ヒロ君が結婚した時の会見で奥さんの写真をこう 手に持って婚約会見してたん、結婚会見してたんだけど、うん、やっぱり奥さんは海外暮らし、なんか通訳の方だったのね。ヒロ君の奥さんって英語の通訳さんで、で、最初会った時も自分のこと知らなくて、それが新鮮だったって言ってた。
ああ、なるほど。
ヒロ君が。今思い出した、ヒュッと。
だってあの、うん、ベッカムのビクトリア。
ビクトリア、うん。うん、
スパイスガールズだっけな。
ああ、はいはい、
うん。スパイスガールズだっけ、うん。まあ当時すごい人気のさ、ガールズグループみたいな感じで、うん、だったんだけど、ベッカムのことを全然知らなかったんだって。
へ、
う、ぇ、ん、選手として活躍してる人ってことを全然サッカーのことも知らなきゃ、うん、ベッカムのことも何にも知らないっていうことがまた良かったみたいな言ってた。
うん、ああ。
いい出会いの。
それなんか、それでもう一個今ふっと思い出した話がある。
何
野村幸男。
わかんない。
サッチーがね、サッチーがほら、あの、野村監督と結婚したじゃん。あの時にどこかご飯食べてる時に、うん、サッチが食べてる時になんか知人の男性と野村監督が一緒に来たんだって。まあ当時選手なんだけど、全然サッチは知らなかったんだって。全然そういう野球に関しては疎いから、そのベッカムの奥さんビクトリアと一緒で、うん、全然知らなかったんだって。で、野村さんとそのもう一人の男性と話してて、うん、で、名前はって言ったら、いや、野村ですと。で、どこどこ球団で、うん、知らないのって、同席した男性が言って、うんうんうん、いい選手だよって言ったらしいのね。
うんうん、
でふーんって全然興味なかったらしいの、サッチーが、
うん。
で、ちょっと待っててって言って席を外して、うん、公衆電話から野球好きの友達に電話をして、うん、今、野村っていう人といるんだけど、どんな選手なのって言ったら、ってもう、ものすごい選手だって言って、うんうん、それからゴロッと態度変わって、電話番号交換しようよって言ったらしい。それで、なんか再現ビデオであって、当時。もう笑った。さすがサッチだなと思って。
ああ、そうだね。さすがだね。
サッチも最初からグイグイ言ってないわけよ。ふーん。
そう。
全然ね、その再現ビデオで見ると、ケーみたいな感じだったの、サッチ。しょうもないみたいな。ふーっとなんか、タバコ吹かしちゃったりして。
うんうんうん、
で、電話して、すごい選手で、ねえ、ちょっと電話番号交換しました。それからグイグイ言ったらしいのね。
いや、うん。最初から多分、
めっちゃ面白い。
言ってたら、うん、野村監督の方が引いちゃってたかもしれないもんね。
う
ん、
あ
最初こう、なんか、そっけないというかさ、うん、もう普通の感じだったのが、うん、野村監督には良かったのかも。うんなんかね、私、そうそう、その、スポーツ選手と仕事することが多いってことは、
うんうん、
まあ、ここでも言うと、
うんうん、
例えば日本にいるときだったら、海外からの招待選手とかの通訳についたりとか、お世話する係をやったりとかすることがあって、で、うん、海外から招待されるとなると、やっぱりね、もう超一流ばっかりなわけよ。招待されてくるみたいだから、もう世界一の人とかがまあ来るわけよね。
うん、
で、
うん、
世界一の人ってのはどういうことかっていうと、もう世界中の人が知っていて、世界中の人がまあチヤホヤすると早い話がね、もちろん、
うんうん、
お金もたくさん持ってる、いろんなスポンサーがついてね、企業もみんな、うん、彼らのことを注目してるし、彼らの近くになりたいし、もうとにかく、
うん、
も
う
メディアも何もかもみんながチヤホヤする人たちなんで、私、
うんうん、
はまあお世話することがあってね。で、うん、私っていうのはその若い時にアメリカに単身で行って、でそこでこう得てきた感覚っていうのもあるから、うん、なんかね、うん、仕事最中っていうのはものすごい彼らに敬意を払ってリスペクトをして行動するんだけど、仕事以外のところでは本当に友達みたいに振る舞うのが正解だなっていうふうに思ってるわけ。あの学校でね、まあ、勉強教えてくれる先生たち、その放課後に友達に変わるわけよ。
ああ、
うん、
いいね、それ。
そう、うん、学校やってる時間ないっていうのはもう先生。放課後、学校から離れた時には、うん、その下の名前で呼び合ったりとかができるぐらい、先生が友達に変わるんだよね、関係が。
うんうん
うん、だそういうのがすごい素敵だなと思ったし、そういうメリハリのある、なんか人間関係というのも、いいなとか思って、
うん、
で私はそのスポーツ選手、世界のスーパースターとかと接するときっていうのは、もう仕事中はもう絶対的な敬意を払って彼らのためにベストを尽くすっていうことに集中するんだけど、うん、仕事が終わったらもう友達になるわけよ。でそれが日本人は割とできないのね。やっぱりいつまでもチヤホヤしてしまう、いつ
も
ペコペコ
してしまう、そうだよね、
うん、でそれを私が完全に違うスタイルで接したことで、うん、外国のその選手たちの間で私がものすごい有名になった時があったの。日本に行ったらあの子に頼めとか、あの子を探せみたいな、うん、つまりどういうことかっていうと、やっぱりチヤホヤされるので、そういうのに慣れてるわけよね。 慣れちゃってて、そういうのが逆にね、新鮮じゃないというか、そういうのがつまらないというか、だから、うんうん、なんか本当になんかこう、カジュアルな友達関係に飢えてるっていうかね。だから、何でもこう、なんか友達になった気で、なあなあなあなあしてるわけじゃないよ、絶対に。私、それをしない。だって、すごい人たちなんだもん、もうめちゃ、もうリスペクトしかないような人たちだから、スポーツ選手っていうのは、そのスポーツの大会、試合、レース、何でもいいんだけど、で、ベストを尽くすために何が必要かって言ったら、オフとオンの切り替えなんだよね。そのメンタル面とか体面もそうだけど、だから、その試合会場離れたりね、した時は、やっぱり完全にオフモードになりたいわけよ。で、その時に私がこう仕事モードで接するっていうことはあんまりプラスじゃないなっていう風なことがあって、私はその、試合中とかレース中とかいうのはもうがっつりね、彼らのために何ができるかってことだけ考えて一生懸命やるけど、もうそれ終わったらね、完全に友達に変わるのね。もう本当に何時にね、集合ねとか、何時に集合ねとか、ね、いつかね、鹿児島かなんかで試合があった時とか、でみんな浴衣着て集合ねとか言って、本当世界のトッププレイヤーたちだよ。ほんで砂風呂連れてってみんなのこと埋めてみたり、キャバクラ連れてったり、ったり屋台連れてったりとか、なんかいろんなことしてた。でもそれがね、有名人っていうのは割とそういうところに飢えてるというか、そういう感覚を欲しがってる人もたくさんいるっていうのはあるなと思って、でもね、中途半端な有名人の、こんなこと言ったらね、語弊があるというか誤解されちゃうかもしれないんですけど、でもね、大物になればなるほど寛大だよね。
ああ、そうだよね。
うん。で、腰が低かったりする、ちゃんとお礼の手紙を書いたり、贈り物を送ったり、大物になればなるほど、そういうことをする人が多かったりとか、お礼の電話をしたり。でも、なんか中途半端な有名人の人は、私の印象よ。私が経験した中では、割と、こう、ちやほやしてもらわないと気が済まないっていうか、ちやほやしてほしい。なんか人によっていろいろだけど、こう世界的に活躍していて、そういう世界に慣れちゃってる人は、割とこう、何も知らないで接してくれる人とかの方が新鮮で楽しいっていうのは、まあ、見たことがある。
そうだろうね。
うん。そう、だから私は知らないぐらいの方が、そういう人たちと仲良くなれるから、知りたくないんだけど、だから日本の今の活躍してる人たちのことは全然知らないからさ、なんちゅうことないけど、まあ、マッチに会った時はさ、マッチのことは知ってたからさ、声かけられたんだけど、少年
マッチ声かけたな、私。
マッチとなんか声話してたね。
マッチ声かけたな。
違うじゃん、マッチが声かけてきたんじゃなかったっ。
あ、そうだそうだ、マッチから声かけてきたのよ、私に。ええみたいな感じで。あ、マッチさん写真撮っとくみたいな。とか言って。で、写真公開できないけど、私、マッチの腕に手組んでるんだよね、私。
おばさん、おばさんのお決まりの。
おばさん、おばさんお決まり。腕組んでって、ほんと。
びっくりした、あの写真。すごいと思ってた、ね、から。普通さ、遭遇するだけでもすごいと思うんだけど、だからさ、マッチの方からさ、
声かけてみて。しかもなんかね、テレビの録画中だったのよ。テレビのクルーたちが近づかないでくださいっていう、なんかことを言ってたのに、マッチの方から私に声かけて、あの人って言われたから、あ、なになに、私写真撮っとくとか言って、放送中なのに友達もいたから友達に私のスマホピョンって渡して、あ、マッチさんってグッと腕に手を組んで。
ねえ、引き寄せがもう半端ないから。
ねえ。もう何やってんだろうね。ジャニーズ写真撮っちゃいけないんだぞとか友達から言われたけど。でも、マッチがいいって言うからいいんだよとか言って。だってマッチ写真いいっていいよって言ったもん。もともとほらジャニーズ SNS もダメだったし、今はやってるけど、サインも書いちゃいけないっていうのが。そう、
聞いたことある。
ねえ、私ジャニーズのサイン3人あるな、私。3人。
誰
光源氏の大沢さんと、V6 の坂本くんと、
ち
ょっともう一人誰だったかな、サイン帳見ないとわかんない。
確か3人ある
よ。坂本くんも全然写真撮ってもらったよ、バシッと。優しい。サインもくれた。
サインの話も今度してよ、福ちゃんのサインコレクション。いっぱいあるでしょ。
私のサイン。私ね、結構大物いるよ、私。私のサイン帳。 バズンサカル。
ねえ、いっぱいありそう。
お
お。何、いつ芸能人とか有名人に遭遇してもいいようにサイン帳みたいなのを持ち歩いて。
そうだな、私いつも持ってるのね、私。
ああ、でもいいかも、ね。
そう。
いいかも。
いつも持ってて。で、今なんか、
御朱印帳みたいね。
うん。2冊目のサイン帳がこれ、あの石原裕次郎のノートなのね。
うん、どういうこと？あ、石原裕次郎の写真が。
さんの写真のついた、うん、あのノートなんだけど、それで去年、しょこたんにサインをしてもらったの、サイン帳に。しょこたんってパッとサイン帳をパッと見せたら、うん、え、何裕次郎とか言われて。どうしたの、裕次郎さん好きなのとか、うん、好き好き好き、もう裕次郎さん大好き、しょこたんも大好きとか言って、
うん、並びがすごい。
そうそうそう、しょうこも裕次郎も大好きとか言って、もうお父さんも好きだよ、勝彦も大好きとか言って、
うん、
勝彦喜んでるぜとか言うの、しょうこが、もうかわいい。
いや、今度、うんうん、サインの話もしてよ、うん、サイン帳とか。
サインしよう、サインしよう。
なんか、
私のこの、うん。
リスナーさんからいただいたメールで、くちゃんとか、まあ、めいちゃんっても書いてくれてたけど、なんかこう、人脈って書いたかな、なんか、知ってる有名人の話とかたまに出てくるけど、それがなんか、またすごいから、びっくりするって書いてあったけど。でも福ちゃんなんかまだあんま言ってないもんね、言っちゃいけない。
言ってないこといっぱいあるよね、私ね。
そう、だから私も
少しずつ、
そうそう、少しずつね、番組が続くこと決まったからね。
少しずつカミングアウトしていかないとね。
そうね。カミングアウト。
そうそうそう。
マッチに、あーとか言って声かけられる人だからね、福ちゃんはね。
そう、私マッチから、僕好きなんですよって言われたからね。本当、あなたが好きなんですって、マッチから言われたんですよ、皆さん。すごくないですか？